Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。たくさんのね、卒業のコメントもありがとうございましたって、先日もね、お話をして、で100周年のね、歴史のお話とか、スクールのお話とかもさせていただいたので、まあ、今度はまさみさん、裏話するんだろうなと思ってた皆さん、今日はね、このお話からちょっと届けていきたいと思います。以前にいただいているあの質問なんですけども、このところね結構皆さんが質問を送ってくれていて、でその質問のあのアンサーのエピソードにキャッチアップが追いついてないので、待ってる皆さんありがとうございます。その中でね、これは先にアンサーしておきたいと思っていたお話があるので、このお話からしていきたいと思います。ちょっとね、子育てのようなスクールのこととかちなんだことになるかもしれないんだけれども、まあ、どの環境でもこの世界って全てみんなつながっているわけじゃない？だからあなたにお子さんがいてもいなくても、今日のお話も一緒にね、考えて、そして一緒にいいエネルギーを送ることができたら幸いだなと思います。はい。で今回もね、メイさんという方からいただいたご質問なんですけれども、小学校2年生の娘さんのクラス で男子 A 君の靴がゴミ箱に捨ててあったというねお話 でその中から、ね、あの先生はね、その A 君が学校に、ね、来なくなったということで、クラスではみんなで話し合いが行われたということなんですね。まあ、もしかしたらいじめなんじゃないかとか、まあ、そういうことでね、あのお母さんもお嬢さんにはね、 A 君のことを嫌いにならないようにっていうことでね、まあ、結構あのなんていうのかな、おちゃらけたりおふざけが多いとかね、そういうことがいろんな子がやっぱりもういるわけで、だからこそ個性っていうものがね、いろんなところで光り、いろんなところで生かされると本当にいいなと思うんですよね。まあそんな中で A 君、靴をゴミ箱に捨てられ、そしてそのことから学校に来なくなったと。だからもしかしたらいじめなのかもしれないとか、いろいろなね憶測とか、学校の先生たちも含めてどうしたらこの状況が良くなるか、そして娘さんにもね、どのようにして付き合っていったらいいか、ラジオでもお時間のある時に少しアドバイスをもらえたら嬉しいですということでね、あの レターをいただきました。いじめにちなんだ問題ってね、すごいセンシティブだなと思うんですね。で、これはね、私も以前にブログでね、似たようなお話に関係は何度かさせていただきました。まず1、2、うちの長男がちょうど小学校2年生の時にいじめにあった時のお話。で、ちょっと正反対で、下の子はもうあのどちらかっていうともう本当にやんちゃっていう感じだったので、なってくるといじめをしている子なんか見かけたらもう絶対に許せないっていうタイプで、相手が女の子だろうが男の子のだろうが、いじめをしてるっていう子にはもう必ず立ち向かうっていうところがあったんですよね。まあ、それで学校にもよく呼び出しをされました。全く異なる性格のね、この2人からいじめっていうものを学んできた中で、いくつか私の意見っていうのを皆さんでここにシェアさせていただきたいなと思うんだけども、これにちょっとちなんだ感じでね、魔法使いジョージさんっていうねおじいちゃんがいて、私は このおじいちゃんとずっと長年にわたりね、一緒に朝のコーヒーをよく飲んだりしてきたんですね。で、そしてティーンエイジャーとか大学生のね、男の子たちとか、やっぱり女の子もそうなんだけど、悩む人たちのね力になってあげたり、もともと FBI のねスペシャルコードを作っていたような、すごい頭のいい切れるおじいちゃんなんだけど、まあ、その魔法使いジョージさんが以前に言った言葉があってね、それもすごくこの関係にか、なんていうのかな、something related というようなちょっと関係があるなと思うので、言葉をシェアさせていただきと思います。ジョージさんが言ったのはね、例えば体を怪我したりすると、傷って治し方もいっぱいあってね、そして綺麗に傷、まあ、ちょっとした傷跡が残る吐息もあるかもしれないけれども、体の傷っていうのは治っていくんだけれども、でも心の傷っていうのは 目に見えないからこそ余計に一番深く、ね、痛みを感じる体の傷よりももっと大変なこともあるんだよっていうね、そんなお話がありました。だからこそね、まあ、私は全面的にいじめはあるべきではないと思うのね。だからいじめがある時っていじめる子といじめられてる子の両方のやっぱりご両親であったり家庭の方々とかね、そういう方ともやはり先生方が話をしてくれるといいなってすごく思います。先生という立場でね、ものすごい大変だと思うんですね。なぜならクラスにいたら、例えば20人いたら20人の家庭環境があってね、みんなもちろん同じではないわけよね。でも家庭環境が変わっても学校という場所でいろんなことを学ぶことはできると思うの。うちの息子がね、いじめに遭った時もやはりそのなんていうのかな、体に大きな傷とかそういうのではなかったけれども、やっぱり心のいじめっていうことであったり、そういうことがやっぱり起きた時に、子どもとしてはやっぱり当たり前にきついわけよね。これは子どもだけじゃなくて大人だってそうだと思うのね。ちょうどこの6月の時だったんだけれども、6月は沖縄ではね、慰霊の日とかがあってね、そうするとやっぱり戦争にちなんだお話がいっぱい出てきて、うちは主人がアメリカ人で私が日本人っていうことで、もちろんうちの子はハーフとかね、ダブルとか、まあその両方の血を引いているのでね、ちょうどこういった終戦であったり、こういう慰霊の日に感染するようなお話が多い時っていうのは、もう理解の方からね、家とかでアメリカ人が悪い人って聞いてると、そのまま受けてしまったりをして、子供たちの中ではうちの上のお兄ちゃんに向かって、アメリカ人の血を引いてんだろ、じゃあ喧嘩しようぜみたいな、なんて言った時に、うちの子はやっぱり喧嘩もしたくないし、なんで歴史のことを振り出してきてね、こういうことを言われるんだろうって、全く自分に身に覚えがないことに関してだと、やっぱり人はびっくりするわけよね。もちろんどう対処していいかもわからないし、そういうところから嫌な仕事であったり嫌な当番っていうのを無理やりうちの子にさせるとか、そういうことがあったんですよね。その話をして先生に言ったら何も変わらなかったっていうことで、私にも話をしてくれたんだけども、先生もね、一生懸命だと思うのね。でやはりでも子どもたちからすると、何も変わらないと先生に言っても無駄だって思ったりするわけよね。だからこそ先生の立場からしていくと、先生も一生懸命やっているけれども、その中でやっぱり子どもたちにその姿勢とかが見えない時もやっぱりあると思うので、先生という立場の人たちであれば、1のプランがうまくいかなかったら2でも3でも、実際にそのいじめっていうものがなくなるまでぜひ続けてもらいたいなと思うんですね。まあ、そこで私はいじめられっ子の母親としてできることをやりました。今回のメイさんのね、お話とか相談の中では、その A 君のね、クラスメートのお母さんっていう立場からなので、私が取った行動と同じことができるかったらちょっと異なるかもしれないんだけれども、私はとにかく子供に心を強くすることをお話ししたんですね。なぜならいくらでもお母さんも転校っていうことも取ることもできるし、もちろん学校の先生にもお話をしに行くって。で、お母さんは必ずどんな時でもあなたの味方だし、必ずどこにいてもあなたのね、やはり支援をするっていうことを私は子供に伝えていたので、だからどんな時でもお母さんに話をして、お父さんもお母さんもちゃんとあなたの力になってあげるって。ね、でも一つだけ言えるのは、どんなにお母さんがあなたの心を慰めたり気晴らしをさせたりいろんなことをやったとしても、あなたがその元の環境学校に戻った時は、やはりあなたができることってのがあるのって。そこはね、お母さんはどんなに支援をしてもお友達を作ってあげることはできないのって。だからこそ学校変わったりしたとしても、もし似たようなことが起きるとか起こる場合もあるわけよね。それはあなたの心が成長するまで同じ状況というのは起こり続けるって。だからこの時にあなたが どう心に持ちたいかって、あなたがどんな心を持っているかっていうところで、うちの子に強くなること、それはただ強くなるんじゃなくて、自分に自信を持つっていうこと、そして自分がいじめられるべきではないってことをあなたが思っていくことによって、大きくそれをレディエンスっていう、まあ、照らし出すようにしていき、そしていじめられっ子があなたに手を出せないくらいの心から湧き出るような強さってのを持ってもらいたいって言ったんでしょうね。ブログではね、細かく文章だったんでこういうところまで書けなかったんだけれども、実際に以前にブログでも書いたことがあります。で、その当時っていうのは本当にね、すごくいい先生で、私の相談っていうのもいろいろと聞いてくれました。で、息子が先生に話しても何も変わらなかったって言ったので、先生って変えるために力を貸してほしいっていうことでお話をさせていただいたんですね。だから先生を責めるとかそういうことではなく、違う対策を先生にも提案をしながら、もう本当にありがたいことに一緒に考えてくれ、そしてその年のね、最後の時には先生も私のね、申し出っていうのを受け入れてくれました。なので今もね、もうこんなに年数が経っているんだけども、今でもやり取りがあってね、すごく親しくさせていただいてありがたいなっていうふうに思います。もしこういったそのいじめのことがなければ、きっと先生とも交流もなかっただろうしと思うんですね。そうするとね、やっぱりクラスで見て見ぬふりするっていうのは絶対に私は起こるべきではないと思うのね。だからこそやはり A 君のことを気に留めてあげてあげる。で、みんなそれぞれ異なるっていう部分では、コミュニケーションが上手な人とコミュニケーションが下手な人、まあ、それは子供の時からも一緒なんだよね。もちろんね、親の環境もあるとしても、そういった時にこの子にどういうふうにコミュニケーションを取ることができるかとか、そしてこの子にもはっきり言えることを言いながら、そのコミュニケーションを周りで一緒に伝えられることができたらいいんじゃないかなと思うんですね。それはね、私なんてうちの主人なんか見てて、本当にコミュニケーション、まあ、あえて言葉をね、率直に言うと本当下手なんですね。だからこそ、まあ、ちっちゃい時なんか大変だったんだろうなって思うところはいっぱいあるわけですよ。でもね、やはり子どもの時って一番大切なのは力になってあげること、そして寄り添ってあげることっていうのはとっても大切なことなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんな中でね、もういっぱいいっぱいいじめの話に関してはあるんだけども、その第三者ができることとしてね、その時はやはり、まあ、うちの子の立場の時はいじめてる子っていうのはもう家庭環境で愛情不足なんだなって当時の私はすごく簡単に思っていたんですね。だからこそそのいじめ子っていう子と会った時に、なんかその子にもお話をしたんですよ。なんでいじめてるのかとか。で、そしたら最終的にこの子がやっぱりうちの子を恨ましがったっていうことが出てきたんですね。それは私たちは主人も一緒に夫婦でいつも授業参観にも行っていたし、自分の親はいつもが仕事で忙しくて来てくれることがないって。でもね、うちの子はショーンって言うんだけども、ショーンのお父さんとお母さんはいつもいろいろとやってくれるってなってくると、やっぱり羨ましいイコール面白くないっていうことで、ついついいじめてしまったっていうところがあるんだよね。でも仲良くなりたくないって、仲良くなった方が気持ちも楽しいんじゃないって。で、それでもしよかったら、その時はね、その子と話をするきっかけがあったので、もしよかったらおばちゃんにハグさせてくれないっていうことで、その子に長くハグをしたのね。うちの子がハグをされてる時もすごいやっぱりからかったりとかしたりするのも見たことがあったので、その子に長くハグをしたら、やっぱり黙って包まれるようにハグをされていました。ああ、こんな風に愛されてる実感とか、そういう愛っていうものに少し飢えてたのかもしれないって。だから学校でも家でもいろんなことがあるかもしれないって、でも ね、お友達とも仲良くして、お友達ともね心が温まるようなそんな関係とか、ね、心の気づき合いっていうのをやっていると、お互いが幸せでお互いが楽だと思うよっていうお話をしたら、やっぱりその子もね、その日からいじめなくなったし、もちろんうちの子にはね、心を強くするって、我慢するのではなくて自分が何者であるかっていうことをね、まあその時のスピリチュアル視点からなんていうと、うちの子なんてやはり霊感的な感性がやっぱりあったので、でそういうところから見るとね、ちょっと変わった感覚を持ってたりする子っていじめられやすいなんていうね、お話も聞いたりしながら、だからこそ自分がね、どんな存在であるかって、そして誰にも自分のそのなんていうのかな、権利っていうか、自分のねその立場っていうもの、自分の魂っていうのも Nobody can take it away from you って、 You are you って、あなたは常にあなた自身であること、そしてどんな時にも大切な存在としてこの世にいるっていうことを、私はうちの子に伝えていきました。だから私みたいに両方の立場とかいろんなアプローチができるかどうかわからないです。でもね、機会があったら、大人もそうなんだけども、ちょっとしたことでね、お話をするって大切だと思います。私も知らない子でも、なんか悲そうな顔してるなって子見たら、大丈夫って声をかけたりするようにはしてます。そういうふうにしていると、子供たちも当たり前にクラスメーター、お友達に自然に声をかけるようになります。これはね、やっぱり親の姿を見て子供って行動しているところもあると思うので、親が一番子供にとってもらいたい行動を、ね、そのチャンスを与えてくださいって言えば、必ずうちは与えてくれるので、そういう姿を見せながら、そしてその子にもそういうことが、ね、できるように気に留めてあげること、そしてお互いがお互いを気遣うこと、この世の中ってお互いがやっぱり気に留め合い、そして心を通わせ合い、思いやりっていうものがあると必ずいい世界になっていくんだと思うので、まあこのいじめのお話に関してはね、いろんなエピソードがあるから、またの機会にもまた出てくると思いますが、今日はねこんな感じで、皆さんのところでももしかしたら似たようなことがあるかもしれないし、そんな時にね、やはりほんのちょっとでもいいの、ほんのちょっとでも声をかけることで、やっぱり嬉しくなると思います。A 君が来たら、あ、学校来たねって、待ってたよって、寂しかったよとか、やっぱりね、そういう言葉っていうのも大切だし、でもね、そう簡単に普段使い慣れない言葉をね、子供がいきなり思い浮かぶなんてないんだよね。だからこそね、普段から子供とのコミュニケーションは本当に皆さんにも大切にしてもらいたいなと思います。ボキャブラリー、いろんないい言葉を聞けば聞くほど子供は耳にし、そのボキャブラリーが必ずこの子の記憶に残っていきますね。おとなしい親御さんもいるかもしれないけれども、そして当たり前に、時には汚い言葉を使う親御さんもいるかもしれないけども、子供にどんな言葉を聞かせてるか、もう本当にね、世界を良くしたいと思った時に自分から始まる言葉、それが子供や周りの人に伝わり、そして周りの人がさら次に伝わりということで、やはりいい反響音っていうのが出てくると思うので、ぜひそうしてください。ぜひ気に留めてあげるとありがたいなと思います。近いうちにね、いじめられ子を見て、いじめっ子に逆襲するうちの子の話もちょっとしたいなと思います。それはまあ下の子のお話ね。ということで、質問ありがとうございました。ぜひそのね、 A 君が元気になって学校に戻ってきて、そしてね、お嬢さんともクラスメートの子たちとも、みんなとね、心を通わせながら、学校って楽しいな、お友達って最高だなってね、いろんな誤解があったとしても、みんなが最後は良かったって思えるような、そんな未来を私も思い浮かべながら、今日のエピソードをクローズしていきたいと思います。ありがとうございました。 それでは Promise me love your life あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you Oh, have a beautiful day それではロサンゼルスのマサミライトでした。